平和ノート、語り継ぎたい戦争体験、ナンバー135。戦争の記憶。行田市、大島勝二さん、81歳。星川堤から見えた熊谷。1945年8月14日、物置屋根の上空を爆撃機の編隊が西に向かって進行した。数知れない編隊である。祖父の裸電球の明かりを消せという声を覚えている。用水のあたりまで兄と手をつないでいった。夏なのにブルブル震えが止まらなかった。西方連発花火のようなドカンドカンという音が響き、行田の街並みの上を赤く焦がした。他のカエルの合唱は一斉に止んでいた。庭の防空壕から出て、母の背中にしがみつき、市街から出て星川堤に出た。熊谷方面は真っ赤であった。大勢の人々が堤に出ていた。祖父は非常に備えて大気残留中であった。中、大気残留。軍隊用語で大気のために残ること。中終わり。米兵との遭遇。1949年、小学校通学のため一人で自宅を出て道路を横断しようとしたとき、戦車が進行してきて停止した。ハッチが開き、米兵が顔を出し、何か言っている。胸はドキドキ、わけもわからず逃げるように前を横切り、ちょこんとお辞儀をして走り出した。当時、進駐軍、米軍に取り上げられた行田女子校に向かっていたと思われる。戦車を止めたことで咎められるのではないか、捕まるのではないか、子供心に1週間心配した。シベリアから帰ってきた父。父は11人で一分隊の砲兵隊の分隊長だった。満州に出兵したが、戦後ソ連兵に捕まり、シベリアに連れて行かれた。小学校3年の秋、父が帰還すると連絡が入った。父の顔はわからないが、厚生省から写真が送られてきた。高崎線の汽車で上野駅まで迎えに行った。写真があったから父とわかった。父にも写真が送られていたようだ。父が帰国したのは1952年だったが、その時に乗っていた船が最後の船だったと聞いた。シベリアでは仲間が寒さで亡くなり、仕事は開拓のためであろう、伐採だったと聞いた。当時、行田には足袋の製造販売会社が100軒はあった。父は帰国後、農家とサラリーマンとしてそこで働いた。父は早くに亡くなった。戦争に行った人は早く亡くなるようで、父もその一人だった。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は約800字です。応募先は11ページ、見出し番号、21をご覧ください。